お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
イギリスの総選挙でボリス・ジョンソン首相の率いる保守党が大勝したことで、イギリスが期限の1月末に EU ヨーロッパ連合を離脱する、いわゆるブレクジットに道筋がつきました。この後は、新しいイギリス国会が離脱関連法案を承認すればブレクジットが実現することになりますけれども、離脱してもイギリスは EU との新しい関係を構築しなければなりません。この問題をめぐる今までのイギリス国内の混乱よりも難しい局面が控えています。ヨーロッパ政治の専門家でもあり、ブレクジットに詳しい慶応義塾大学の鶴岡路人准教授です。
本当にこれで離脱するとしてもですね、実はブレクジットの話は終わらないですね。というのは、今までのは離脱の離婚の話だったんですが、で、離脱したその日から、次の日から新しいブレクジット後のイギリスと EU の関係の交渉が始まるんですね。で、これがまあ基本的には FTA 自由貿易協定ということになるわけですけれども、ここもですね、イギリスの自由度と単一市場へのアクセスの度合いっていうのが、これ天秤なんですね。トレードオフの関係にあると。すでに EU 市場へのアクセス、今まで通りに近い形の自由なアクセスを求めようとすれば、当然イギリスの自由度っていうのは制約されるんですね。で、その自由度っていうのは、まあ、主には2つありまして、1つは自由な貿易政策、すでにいろんな国と自由貿易協定を独自に結ぶということと、あともう一つは経済に関するさまざまな規制で、これを EU の規制とか基準とかそういったものからどれだけイギリスが離れていけるのか、あるいは離脱後も EU のものを受け入れるのかと。で、これ受け入れれば受け入れるほど EU 市場への参入が自由になるということですね。で、この着地点もなかなか難しいんですね。これ経済的に考えたら、もうなるべくほぼほぼ EU みたいなですね、まるで EU 加盟国みたいな形が望ましいんですね。で、関税同盟とか単一市場に、まあ、言葉は変えるとしても事実上残留すると。で、ただそうすると独自の貿易政策とか独自の経済規制なんかができる余地というものは制約されると。ですから、まあ、このまあ、問題の構図自体は非常に単純なんですけれども、じゃあどこに着地点を見出しますかということに関して、これなかなか合意が難しいで、ここ3年半ですね、結局ほぼ合意がないまま来てしまったということですね。
今回のイギリスの総選挙はブレクジットの行方を左右するものとして、日本のマスコミでも大きく取り上げられ、株式市場も選挙結果を好感して、1年2ヶ月ぶりに日経平均が2万4000円台を回復する要因となりました。遠いイギリスのブレクジットは日本にどう影響しているのでしょうか。再び鶴岡准教授です。
このブレクジットの問題、日本でも非常に関心が高いですね。国民投票直後もですね、ずっとこの問題、テレビニュースでもトップが続いたり、新聞でも一面トップが続いたということでですね、日本人こんなにイギリスに関心あったんだというのは興味深い驚きだったんですけれども、一つはですね、もちろんイギリスに進出している日本企業のへの影響ということですね。で、イギリスに進出している特に製造業はですね、イギリスで作って EU 市場に売るというのが一つのビジネスモデルなわけですね。これ自動車会社もそうですけれども、で、まあ、そういった中で確かホンダと日産がですね、イギリス工場の、縮小、さらには撤退という方針を決めていますけれども、これもですね、このブレグジットが将来どうなるのかと、そして離脱して、その関税の障壁とかいろんなものができた時にですね、今までのような効率的な生産とEU 市場への販売ができなくなるということで、これ非常に象徴的な動きなんだと思うんですね。あとロンドンからいろいろな会社も大陸に移動したり移ったりしているということで、その民間企業はですね、それぞれ 自分たちで計算をして最適な行動を取っているということだと思いますけれども、やはり将来の EU とイギリスの関係がどうなるのかと、それがFTA って言ってますけれども、それがどの程度の FTA になるのかということですね。というのは FTA もさまざまな種類がありまして、非常にプリミティブな限定された FTA からですね、EU の単一市場にほぼ入っているようなものまでバリエーションたくさんあるんでですね、そのどこに落ち着くかによって、それ企業の計算って変わるんだと思うんですね。ただ残念ながらですね、そのどこに落ち着くかがまだまだ全く見えないということです。ですから離脱した後にこの FTA 交渉始まるわけですけれども、で離脱するとですね、移行期間トランジションというのに入りますが、これが今の離脱協定だと2020年末なんですね。というのは離脱期日が延期されながら、この移行期間の期限が延期されてないんで、必然的に移行期間がどんどん短くなっているというのが現実なんですね。ただ移行期間自体は延期可能、延長可能なんで、いずれにしてもですね、これ1年で、あるいはこれ1月末から考えると11ヶ月で FTA を締結して、しかもこの実施まで行くかと、FTA の場合はですね、この批准プロセスが本当に全部終わってなくてもですね、暫定的な適用に入るっていうことはいろんなメカニズムで可能ですけれども、それでもそもそも11ヶ月で交渉が妥結するとは誰も思ってないんですね。数年かかる、あるいはその批准まで入れたら人によっては10年かかる、あるいは全然交渉はそれでも終わんないと、いろんなこと言ってる人いますけれども、でそうすると企業としてはですね、この不確実性がさらに続くと、でこれ本当あと5年10年ってなるとですね、そこまでやっぱり待てないわけですね。ですからすでに多くの企業が、さまざまな企業がですね、オランダに移転したり、フランスに移転したり、アイルランドに移転したりということをやっているのはですね、そのもうあと10年待てませんということの非常に強い警告なんだと思うんですね。ですからそれをですね、日本から見ると不確実性が今後も残念ながらさらに続いてしまうと、でそれ自体がもう懸念であり、投資判断という観点ではもう待てないと言い出している会社が増えているということだと思います。
ヨーロッパ政治の専門家でブレグジットに詳しい慶応義塾大学の鶴岡路人准教授でした。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。